皆様こんにちは、もちもちのさみだれです。今日ももちトーク始めていこうと思います。このポッドキャストでは海外で生活をされている方、お仕事されている方をゲストでお招きしたり、映画関係の方やエンターテインメント業界で活躍されている方をお招きして裏側をゆるっと聞いているような番組です。今日は海外でお仕事されている方をゲストでお招きしております。では早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。はるかさんです。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。いや、なんかもう本当にいろんなことを聞きたくて、
はい、
もうやっと行かれたんだっていうのをこの間インスタで見て知って、すごい嬉しかったんですよ、
はい、ねえ、やっと、
はい、長かったですよね、待ってる間
1年ぐらい
待ち
ましたね。
それはなんかもう、あ、そうだ、初めに言っておくと、はるかさんはイギリスのワーホリ、ワーキングホリデービザ、2年間のビザを取得されて、10月入ってから、
はい、
9月頃ですか、イギリスに行かれたのは。
取り下が7月なんです
ね。あ、そうなんですね。じゃあ結構もう馴染まれてる感じだ。7月にイギリスに行かれたそうです。
もしもし、
はい、あ、もしもし、聞こえますか。あら、もしもし、電波が途切れてしまったかしら。あら、切れちゃったかな。
もしもし、
もしもし、聞こえますか。もしもし、
あ、聞こえました。
あ、聞こえました。あ、よかった。
はい、すいません、は
い、いえいえ、こちらこそ。
ちょっとまだブロードバンド開通したてですごい不安定なんですよね。
ブロードバンドが開通したて。ちなみにはるかさん今どこにいるんですか。そっから聞きたい。
私今エセックスの。
え、エセックスにいるんですか。
片田舎に住んでます。
え、
はい、
エセックスってブライトンとかのところですっけ。
南の方です。
南の方、
なんか右の方にいます、ロンドンの。
え、ロンドンの右の方どこだろう。あれ、サセックスか。私が知ってるのサセックスだ。
テムズ川
はい、
あ、
そうでした。
私が知ってブライトン南で、
はい、
セックスは、まあ、あのテムズ川沿いに、
なんかケント州の近くですか。
右ってなんだ、東の方に。
東の方に。
私全然すいません、地理が
分からない。あ、全然、なんかごめんなさい。なるほど。あれ、でもスコットランドいませんでした。
何もないんですよね、だからちょっと。
あ、そうなんだ。
あ、はい、エディンバラに最初2ヶ月いて、
はい、はい、いいな、エディンバラ大好きなんですよ私。
あ、よかったです、私も大好きなんですよ。
おお、もうスコットランドに目がなくて、もう住みたい街ナンバーワンです。めっちゃいいですよね。しかも7月8月ね、もう歴史もあるし、どのシーン、なんだろう、どの風景を切り取っても絵にしかならないじゃないですか、エジンバラって。
はい、
もうね、楽しくって散歩しすぎちゃうんですよ、エジンバラいると私。やばい、あそこはやばい街、ね、
夏は気候もいいですし
ね、晴れの日も多いですもんね、夏だと、
ね、
うん。ちなみにその7月にイギリスに渡られて、どういう経緯で今に至るか、ちょっと一通り教えていただいてもいいですか。
あ、はい、最初、
はい、
まあ、ロンドンで2週間自己隔離した後に、
はい、
語学学校に行きながら就活をしようと思ってて、
はい、
で、まあ、個人的にエディンバラが好きだったんで、はい、っていうのと、
はい、
まあ、ゆくゆく就職したとして絶対イングランド県内にしかないんですよね、私の業界の会社が。
あ、
なんで、
はい、
まあ、スコットランドに住んどきたいなと思って、
はい、
エディンバラの語学学校に
2
ヶ月行きました、はい、ホームステイで。
ホームステイで、なんかすごい理想的なルートですね、はい、それ。
なんかエディンバラなんか高くて、
高い、
寮とかよりもやっぱホームステイが一番安かったんですよね、
うん、あ、そうなんですね。
はい、っていうのもあり、
確かに
ですね。で、
はい、
学校行きながら就活して、
はい、
もう本当ギリギリで学校終わる直前に内定もらって、
はい、
で、
はい、
エセックス に移動して今1ヶ月ちょっとですね。
はい
はい、で最初はまた、
はい、
こっちでエアビーに滞在しながら、
はいはい、
部屋を探してて、
はい、
で2週間前ぐらいかなにやっと、
は
い、
お
家決まって入れて
今、はい、へえ、
生活を整えようとしてるところ
です。あ、じゃあほやほやですねまだ。
はい、
わあ、なんか本当にいいな。いや大変だったと思うんですけど、
住んでみると、
はい、
知らなかったことだらけで、うん、ビビりました。
確かに。あれイギリスは初めてじゃないんですよね。はい、初めてですか。
一応初めてじゃないんですけど、
はい、
すごい子供の頃に家族で来たことがあって1ヶ月ぐらいその時は滞在したんです
けど。おー、すごい、ご家族で。
父親の仕事の関係で。
あ、じゃあ大人になって一人で生活をするぞって言って来たのはもう本当に久しぶりで、初めましてが多いってことですよね。
はい、ですね。
どうですか住んでみて。
いや
あれ、
まあ、シンプルに不便ですね。そうですよね、
うん、まあ、外国ですからね。
そうですね、
うん、
まあ、なんだろう、
どんなとこが。
家を借りるってなった時にその家を探すシステムも全然違うし、
はい、
その光熱費とかの払い方も全然違うし。
え、どうなってるんですかイギリスって。
なんか多分家によるんですけど、普通に日本みたいにメーターがあって、
はい、
毎月請求が来るとこもあると思うんですけど、うちはなんか電気とガスはチャージ、
チャージ
して使うみたいな感じで、
はい、
メーターがネットにつながってるんで、
はい、
アプリとかからチャージして、
はい、お
ー、チャージした分だけ使えるみたいな。
すごい、なんかハイテクですね。
水道もうちは毎月請求が来るタイプなんですけど、はい、なんか場合によってはメーターがなくて定額だったりするみたいです
ね。なるほど、そんな様々なんですね。
ですね。なんか不動産屋が結構親切じゃないというか、
はい、あ、
数年前に、
はい、
その不動産屋がテナントに手数料請求しちゃダメっていう法律ができたらしくて、
はい、
なんでつまり私たちはもう彼らにとってお客さんじゃないんですよね。
あ、なるほど。
その大家側からは、その、はい、紹介した大家側からは手数料取るけど、
はい
はい、私たちはもうお客さんじゃないんで、そっちの業務が大幅に削減されてて、
はい、
なんで内見とかも家ごとに、
はい、
もうこの日内見ありますよね、オープンハウスありますよみたいな感じで、
はい、
わーってもうその希望者を全部その日に入れて、
はい、
でその中から早いもん勝ちとか、条件が良かった人勝ちみたいな感じなんで、はい、めっちゃこっちが家に合わせなきゃいけない。
わ
ー、なんか車乗してあっちこっち回ってくれたりしないんですよね。
あ、日本ほど親切じゃない
ですね。前はそうだったらしいんですけど、
はい、
もうやってくんないですね。
あ、
結構メールも今家探してるんで、
はい、
条件あるのあったら教えてくださいみたいなメールも、
はい、
結構何十社にも送ったんですけど、
はい、
1個しか返ってこなくて、
そんな
メール対応すらしてくれないっていう感じです。
あ、そうなんだ。
いやなんで運が良かったです、見つけられて。
あ、でも良かったです、そういう状況の中で無事見つけられて。
これもエアビー退去当日に入れるみたいな。
ギリギリ
決まって、ギリギリでした。
ドキドキしますね。
はい。
でも本当に運がいいというのか、すごい多分はるかさんの日頃の行いがいいから、なんかサクサク決まってる印象がありますね。そのそれだけのお話を聞いてると、
めっちゃヒリヒリしましたけど。
ですよね、実際ね。当事者になると ね。いや、なんかドイツにいる先輩がドイツで引っ越した話はちらっと聞いてて、
はい、
でその時もドイツのその不動産屋さんとのやり取りとか、その家の探し方も全然日本と違 うので、あ、なんか面白いなと思って聞いてたんですけど、またドイツとも違いますね、イギリス。
あ、そうですよね、
うん、なんかドイツだとその退去する人が次の人を探すみたいな感じらしくてだからなんか条件とかもその前にいた人次第でいろいろ変わってくるみたいな、この家具は置いてっけどこれはなんか自分で買ってねみたいな感じになるらしくて、うん、なんかフリースタイルだなと思って
めっちゃ自由っすね。
ね、ちょっと衝撃でしたそれは家具とかはついてる、うん、仲良くなればこっちのものみたいな感じはありますけどね。
うん、ですね。
うん、家具はついてないんですか、そちらは。
ついてないところを選んでしまったので、
はい、
洗濯機と冷蔵庫はあるんですけど、
はい、
他のもの全部買わなきゃいけなくて。
あ、ベッドとか、
なんかそういうのもどこで買ったらいいか分かんなくて。
確かに確かに、
そう、そうですね、日本だったら これが欲しいって思った時にどこに行けばいいか分かる
ん、うん、ニトリとかなんかありますもんね。
そうなんですよね。
うん、
でなんかそのニトリ的な、
はい、
その安くてそこそこみたいな、
はい、
でいろいろ便利なものがあるよみたいなお店はなくて、こっちには。
あ、そんなイメージですね、うん、
結構同僚とかにもいたんですけど、
はい、
まあないねって感じ
なんかみんなだから IKEA とかフランフランとかその大きなブランドに行くのはそういう理由なんだろうなと思って、ホームセンターとか、うん、とか自分で作っちゃうとか、
あ、
そういうことなのかなって。
なるほど、確かにそのなんだ街のちっちゃい、
はい、
あら何屋さんっていうんだろう、アイアンモンガーってなんだあれは、ホームセンターじゃないけど街のちっちゃい工具屋さんみたいな、
あ、
お店結構ある
んですよ。ありますね、私もなんかいろんな街で見かけて入ってわ楽しいとかってやってましたもん。
ですよね、
はい、何でもある。なんかイギリスだとこう呼ぶんだとか、あ、こういう形で売ってんだみたいな感じの発見はいっぱいありました。
そっか、お仕事で。
そう、ホームセンター大好きなんで私。そう、そういうのは巡ったりしてたんですけど、でも確かにはるかさんのその感覚、これが欲しいけど、はい、それを手に入れるためにどのお店に行けばいいかわからないっていうのは。
うんうん、
めちゃくちゃありました、イギリスで、フランスでもそうですけど、うん、多分スーパーではないみたいなことしか分からなくてな、長年住んでるルームメイトとかもう学校の先生とかに聞くっていう感じでしたね、はい、
そうですよね、
うん、それしか方法がない。
うん、あとはなんかすごいアマゾン
とか最悪アマゾン、私も UK 登録してましたもんアカウント
ね、もう必須マジで
ね。なんかイギリスとかヨーロッパだと eBay とかアリババって逆に不便なんですけど、
なんか送料やっぱかかるからかな、なんか出品者とかにもよるかもしれないですけど。
ああ、そうですよね、
eBay は見てたんですけど、
はい、
あんまり時間はかかるし送料高いし、
あ、やっぱ不便なんだ、あんまりイギリスとかは。あれ、なんかね、アメリカだと経由便がなんか一定数あるみたいで割と早く来るっていうのを聞きますけどね。
そうなんです
ね、そういうもんなんだと思って。え、ちなみにどうやってお仕事探したんですか？
あ、ネットで普通にリンクトインとかクラスドアとか。
あ、それ私それを早く登録しなよってよくそのヨーロッパの友達に言われるんですけど、登録ってどうやってする、はい、どういうものなんですか、リンクトインって。
もう普通にフェイスブック的なフェイスブックの仕事バージョンみたいな感じで、
はい、
その人の、
はい、
なんだろう、職歴とかが、
はい、
載ってたりして、
はい、
で普通に友達申請したり、 してみたいな。でそこに企業とかも求人を載せるんで、なんだろ、自分の CV をそこから送ったり、もう自分の CV 保存しといたりして、ワンクリックで応募みたいなのできたり
そ
するん
な
で、私はもともと転職活動する前からその同じ業界の人にこう友達申請とか送りまくってると、Facebook みたいにタイムラインがあるんで、その業界のことでこう一応タイムラインが埋まってくれるみたいな使い方もしてましたね。
その業界、なんか
で、
そ
そのまま
の、
そこでメッセージやり取りしたり。
もう知らない人とやるんですか？
はい。
なるほど。
結構やってくれます、知らない人。
え、そうなんですか？なんかドキドキしません？申請、友達申請とか、やると。
しますけど、なんかもう、ポンポン食ってたら分かんなくなってきて。
慣れですね、要は。それで、なんか、その、まあ、履歴書的な CV 送ってたら、なんか面接来てみるみたいなことを言われるんですか？
そうですね、そのメッセージとかで直接採用担当とか、そこのマネージャーから電話とりあえずしようかとか、一時の調整をして普通に電話したり。で、エディンバラにいたんで、最初2回ぐらいはやっぱ、なんだろう、Teams とかスカイプとかで、オンライン面接みたいな感じ。
すっごいドキドキしますね。Teams でオンライン面接か。
ねえ、やっぱ英語
そうですよね。なんかそれを考えると、やっぱすごいドキドキしちゃうよなと思って。
しますね。その運が悪くて、向こうのマイクめっちゃこもってたりすると、何言ってんだみたいな。
そうですよね。まあ、イギリスの方なんですか？大抵その採用担当とかお話しする面接官とかは。
ほぼそうでしたね。
お、ならまだ馴染みがあるのか。
一応そうですね、大丈夫。まだ大丈夫。
うっかりなんかそのアジア系の方とかだと、私、アジアの方の英語が本当に苦手で、わかんないですよね。
わかります。私結構出張で慣れてたんで、
そっか。
あれなんですけど、めっちゃ慣れがいりますよね、アジア
そう、もうコツがいるな、あの言葉と思って、もう一回もう一回、みたいな。今の仕事でお話しする人が多分インドとかマレーシアとかシンガポールのエンジニアさんで、もう彼らが何を言ってるか分かんないよと思って、そう、なんか辛いって思ってたんで、そっか、でもイギリスの人だったらちょっと安心ですね、ちょっとだけ。
そうですね、まだ分かりやすいですね。
そうですよね。特にエジンバラにいたら、エジンバラもだいぶ綺麗な英語を喋る人と、ゴリゴリのエジンバラのスコットランド英語、エジンバラの英語を喋る人とかもいるでしょうし、慣れそう。で、面接して OK 採用みたいな通知が来て、なんか正式に働く気が決まって
そう
みたい
です
な感じなんです
ね。
か？
一応2社返事をもらって、2社ともなんか電話、最初電話で、その後2回か3回、ビデオ通話があって、で、ほぼ確ってなった時にオフィスに来て、その対面の面接とオフィスの見学みたいなのがあった後にオファーがもらえて、そこで承諾するかどうかみたいな流れでしたね。
そうなん、ちなみにそれってワーホリのビザで行かれてるわけじゃないですか。でも企業にその就職みたいな形になるってことは、就労ビザもらえるんじゃないですか？
そうですね、もう初めからその 契約に、
はい、
そのワーホリのビザが切れた後は、
はい、
うちらがスポンサーになって、
はい、
その就労ビザを取りますよみたいなのも、
わーすごい、わー、じゃあもう2年だけじゃないってことですね
そうですね、
おー会えますね、じゃあいつでも
会いたいです
ロンドンで、わー楽しそう、いやなんかいいな、そうやって海外知ってる方たち日本で会ったり、まあ日本で会ってないですけど、はるかさんはなんか日本でも会った人たちが海外で働いて活躍するってすごい嬉しいですね、ワクワクしますね、
嬉しいですね、
うん、
もうなんか最初住所不定無職だったの住所と職を手に入れてなんかね、一人の大人として生きてるって感じ、
ロンドンライフを始めましたみたいな感じになってますねすごい、しかもなんか自分のね日本でも働いてた同じような業界っていうことで、
はい、いやめっちゃ快適っすね、マジ来てよかったです、
おいいな、私もそう言いたいな、
いめっちゃ会社によると思うんですけど、
はい、
日本で私結構大企業と呼ばれる会社で働いてて、
はい、
まあ、残業も多いしなんか人間関係しんどいし、
はい、
結構資料なんだろう、技術系なのに資料とかめっちゃ作らなきゃいけないみたいな仕事、
はい、
でちょっとうーんって思ってたんで、
はい、
こっちでちっちゃい、
うん、
まあ、中小ぐらいの規模の会社、
はい、
でもう本当に技術に集中してお仕事ができていて、うん、
はい、
でマジみんな帰るんですよ、
マジみんな帰る
めっちゃみんな帰るんですよ、
お
なんか前職私8時に帰っても一番乗りみたいな感じだった、もう5時にはちょっと建物から出てくれないと閉める人帰れないから
って健全めっちゃ健全
もう打刻とかもないんで、
はい、
なんかその8時間働いたら帰ってねみたいな感じなんで、もう朝8時に行ったら4時には帰っていいし、ストレスフリー
です、ね、確かに、でちゃんとバカンスの休みとかもあったりするんでしょ、クリスマス休暇とかね、
はい、はい、クリスマスがっつりですね、あの祝日こっち日本の半分しかないんで、
そうですよね、あんまりないイメージ、バンク
ホリデーみたいな、設定されてる休みはないんですけど、
あ、
はい、バンクホリデーだけなんであれなんですけど、みんな有給2週間また
すごい
取ったりしてますね、
それがなんか許される社会って本当幸せですよね、
ありがたいですね
しみじみ、
社内もめっちゃフラットでもう、うん、
働いてる方たちはイギリスの方が多いんですか？
ほぼイギリス。
わあ、本当にですね。
私のグループは全員イギリス人。
素敵。い
や、アジア人いないんですよね。
お、あ、そうなんですか。
よく私を取ったって感じなんですけど。
でもそれこそやっぱ英語の力とか、まあその業界の技術力とか。を見込んで、
はい、
みたいなことなんですよね、きっと
だと思います、エディンバラで語学学校行ってめっちゃ良かったんですよね、
はい、
めっちゃ伸びました、
あ、そうなんですか、
エディ
ンバラ行きたいな私もいや、なんか
なんだろう、この時期っていうのもあるのかもしれないですけど、
あ、
結構みんな本気だし生徒も
そうですよね、なんか必死な感じが、うん、やっと行けたし、うん、本当そう、だってこの時期だから。なんかみんな6月ぐらいから、うん、
はい、
海外留学したいとかワーホリ行きたいって言ってた人たちは6月7月9月とか10月でワーホリ行ったりとかその留学行ったりとかで。
うん、
イギリスとかカナダ行ってるイメージがありますね、だからもう国がイギリ
スあれなんですよね、5月、
はい、
5月ぐらいから多分
空いてた、
対面授業とかも始まって、 ちょっと
戻ってきてましたね。
たんで、はい、
でもなんかブレグジットしたじゃないですか。それってどう影響してるんだろうなってふと感じたりしてたんですけど、
今のとこねよくわかんないんですよね、
うん、ああ、まああんまり感じない。
ヨーロッパから、
はい、
そうですね、ヨーロッパと旅したい人たちはなんかその飛行機乗った後のエミグレでちょっと面倒くさかったり、今までより待たなきゃいけないとかあるっぽいんですけど、
あ、まあでも言うてね、
変わらない、物の値段とかもよくわかんない、
あ、
高騰してるんですかね。
ちょっと高いなんて日本から見てて思いますけど、上がってきてるなって思いますけど、多分上がってるっていうか日本円の円安が今すごい進んでるから、そのせいもあるのかもしれないですね。
かもしれないですね、うん、シンプルな物価の上昇、
うん、
だけかも。
でも結構そのワクチン3回目接種をするかどうかみたいな話がイギリス国内でも出てたりしてたじゃないですか。
はい、
それってどうなんですか
今は。なんか、
うん、
理由がある人は3回目ってなってますね。
理由がある人、
その年がとか、
はい、
かかった時に重症化する恐れがある人みたいな結構条件があって、
はい、
その人たちは3回目受けてくださいってなって
ます。へー、そうなんだ。なんか6月にイギリスに行った人も、
はい、
なんかまだ日本では6月って全然ワクチン進んでなかったから、イギリスに行って、
はい、
なんか受けさせてもらうことができたって言って2回とも受けてましたね。
あ、私もこっちでやりました。
あ、そうなんですか。あ、そっか、7月だったらそうですよね、はい、あ、そうなんだ。
もうフラッと言ってブスッと
あ、なんか同じこと言ってたその人もすごいな、それも
ね、
うん、ちゃんと力を入れているんですね
と思います。
うーん、いやー、なんかいいな。私もなんかそこまで活発になれるほどの英語力が欲しいと思いつつ、やっぱ日本にいたら甘えてなかなか英語の勉強ができないんですよね。
わかります
なんかこれやってたとかあります？そういう英語の勉強とかモチベーション的なもので。
いや、私マジで、
はい、
仕事辞めて投影するまでの10ヶ月、
はい、
微塵も勉強してなかった
あ、そうなんですか？
はい、モチベーションマジ、
はい、
いや、しょうがないですって、必要ないんですもん
そうなんですよ、日本にいたら英語必要ないんですよ
え、でもね、サミダリさんはお仕事で使ってるからまだ、
なんかちょっと本当なんか小指の爪程度のモチベーションですけどね決まってくるじゃないですかね、仕事だと使う英語も。
そうです
ね、で仲良くなるとすごい崩れてきちゃうんですよ、英語がちゃんと喋ることがないからあまり身にはないなとか思ったりしますね。
あ、
え、ちょっとロンドンにいるんだったら私、
はい、
ぜひとも見てほしいのが、
はい、
ハリーポッターお好きだったら、あの呪いの子のミュージカルを見てほしいです。
あ、ね、
うん、
めちゃくちゃ予約埋まってますよね。
え、そうなんですか、やっぱり。
はい、なんか7月にチェックした時ももう、
はい、
年内、
え、
年末、
え、そんな
みたいな感じ
そう、あれ、そうなんだ。私前イギリス
に、その先の予定わかんないよと思って。
確かに、え、そうなの私なんか割とペロッと取れて前いた時に、でうっかり2枚取っちゃったから、でも友達できなくてロンドンで、はい、同じクラスのタイの女の子にちょっとお願いだから一緒に行かないって急に頼んで一緒に行ってもらったんですけどもうね、めちゃくちゃ良かったんですよ、そのミュージカルっていうか舞台。泣きました、ずっと泣いてた。
まあ、ですか。
でも来てる人も全員がファンだから、もう前のめり。
そんなに、
すごい幸せな空間ですよ。ぜひ行ってほしい。多分チケット
がね、ちょっとチェックします。
はい、大変かもしれないんですけど、
今ならね、先の予定も入れられるんで、
はい、そうですよね。職も、
はい、
家も決まった今なら、
今なら行ける。
うん、ぜひぜひ。
ありがとうございます。
なんかロンドンっていっぱい楽しいものがあっていいですよね。
ね。
うん。なんか東京にいた時も、私今大阪にいるのですごい実感するんですけど、はい、東京って何でもあるし、暮らすには大変な街だけど、仕事をするとか楽しむにはすごくいい街で、刺激があるし、それこそ前はるかさんが言ってたみたいに、もう生きてるだけで情報がたらふく入ってくる刺激的な感じ、
はい、
それってもう多分もうイギリスもそうだし、ヨーロッパの中でロンドンってそういうポジションな気がしてて、何でもできるなって思います、ロンドン。
本当にそう思います。
うん、だからそこでお仕事見つけたはるかさんも勝ち組ですよ。
いやいやいや、
でもいいですね、ロンドンに行けばはるかさんにいつでも会えるってすごいいいな。
すごい会えますよ。今ここで1時間ぐらいのとこなんですけど、ロンドンから。
はい、
なんでここ自体はめっちゃ田舎っていうか郊外みたいな感じなんですけど、
なんかもう暮らすにはそれぐらいがちょうどいいっすよね。
いいっすね、
うん、
ギリその一人でフラットも借りれるぐらいだし、
うん、
家賃も。
ちなみに家賃ってどれぐらいか聞いても大丈夫ですか？どれぐらいで住めるもんですか？
9万ちょっと。
おで一人暮らし
625で、はい、ワンベッドルームフラット、
はい、
これはかなり安いですね。
そうですよね、
価格だと思います、うん、はい。
ロンドン
ですか？探してた時は800台から、
うん、
みたいな感じ。
確かに800になると一人で暮らしてそれを出すってちょっと抵抗があるじゃないですか。
さすがに
ね。でも600だとまだあーってなっちゃうのはある。
全然大丈夫、
ね、
シェアでもやっぱ700
そうですよね。ロンドンの家賃の高さバカと思ってましたね。調べて、私も調べてましたけど、
はい、
なんだかんだやっぱエアビーとかホームステイ形式の方が安上がりで暮らしていけるロンドンでは。でも仕事をするってなるとやっぱ一人暮らしの方が絶対的に楽だし、心のなんかよりどころというか落ち着く空間は必要だなって、うん、
本当にそう思います。結構でも私はラッキーでしたけど、
はい、
なんか新卒の子とかはまだシェアで住んでますね。
そっか、お給料の面で
も届かないらしくて、はい、
ありますよね。そりゃそうだ。でもお給料的にもイギリスの方がちょっと良かったりはするんですか？なんかやっぱりいいイメージ。
あ、私めっちゃ下がりました。
下がったんですか？
めっちゃ下がりました。やっぱちょっと前が結構いい会社だったんで、はい、っていうのはあるんですけど。
はい、
ただ残業ゼロなんで。
ああ、そっか。
まあ、その心の平和と引き換えと思ったら全然大丈夫かな。うん、75%ぐらいになりましたね、個人的に。
ああ。
年収が
、
はい、
年収は。でも働く時間が減ったということは自由時間が増えたわけですもんね。
はい、
まあ、ただなんかそれは
ちょっとね、そろそろ、
うん、
ね、
うん、
円を稼いだりしたいなとは思うんだけど。
そうですよね、その空いた時間で
また、ね、なんだかんだやっぱ日本でもお金使うんで。
そう、そっか、円を稼ぐ副業的なことですね。
はい、
うん、
したいなと。
なんかあれじゃないですか、ロンドンとかだとね、背取りじゃないけど、なんか私も声を何度かかけられたことがある。フランスにいた時になんかブランド品をネットで売るみたいな、なんだっけ、バイマだ、バイマ、
うんうん、
ワイまで月100万200万言葉ができれば簡単に稼げますみたいな感じの人たちが結構いるイメージでも怪しいなと思いつつ、やっぱこの時期海外にいる人もレアだし、かつ日本人で外国語ができる人もやっぱ少ないってなると、月100万200万ザラに稼ぐだろうなと思います。
どこから出たお金か分かんないけど、
うん、みんな
稼げると
思う、分かると思って怪しくはないみたいな。
最悪ありっすね、
うん、
小遣い
稼ぎとしてね。
言語の強み生かしていきたいんですよね。そうですね、こっちの方全然いなくて、うん、アジア系もほとんどいないし、日本人なんてまだ会ったことない。
すごいいい環境。
一応近くに大学があって、あ、日本人はいるっぽいんですけど、留学生が、
はい、
時期のせいかほぼ見えないし、地元民も会ったことないとか言うし、
でも誰が日本人なのかも分かんないのはあるんじゃないですかね。
分かんないと思います
ね、絶対ね。
アジア人全員一緒やと思って
る。そう、絶対一緒ですよ。多分マレーシアの人とか見ても日本人っていう人いますよ、きっと。
あ、いそう、
ね、だからもう、そっか、うん、なんか強みを生かすっていうのが、私一回その留学行く前にやってた仕事、
はい、
で出会った人、台湾の方だったんですけど、その方も留学されてて、はい、でその方がお小遣い稼ぎでやってたのが、その美術館とか展示会のガイドだったって言ってて、とかそういう辞書とかを翻訳するバイトが結構あるから探してみなって言われて、なるほどと思って。なので
英語に、
英語を日本語にとか、その日本語のその古文とかを英語に訳したりとかする仕事があるんですって。漢字文化ってすごい強いから、漢字知ってるだけで重宝されるわよって言われました。なるほどと思って。
確かに、
うん、それで調べてみると意外となんか本当にいい感じの副業と出会えるかもしれないですね。家にいてできる、いいです
ね、それ、
うん、
英語も勉強できるし、
うん、ね、辞書も使いながら、おすすめです。
してみます。
はい、いや、なんかいいな、ちょっといろいろ聞きたいんですけど、ポッドキャスト的にはいい時間なんで一旦ここで区切ろうかなと思います。
はい、
はい、じゃあ今日もありがとうございました。
ありがとうございます。すいません、ちらちらと。
あ、全然じゃあみな、なんだっけ、このポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想、このゲストさんにもう一度出てほしい、この方とお話ししてくださいというリクエストも募集中です。メインはインスタグラムでフランス語と日本語の紹介をしておりまして、ツイッターとティックトック、サミナレのノートも書いておりますので、そちらもご覧いただけると嬉しいです。では本日もありがとうございました。良き一日をお過ごしください。さようなら。